頭。
頭、ただいま戻りました。
ああ、
おや、この子牛はどうしたんですか？
釜右衛門が子牛を見て言いました。頭は涙に濡れた顔を見られまいと横を向いたままでした。
ははあ、やっぱり頭はただの盗っ人じゃない。俺たちが村を探りに行っていた間にもう一仕事しちゃったんだね。
うん、そう言って貴様たちに自慢しようと思ってたんだが、実はそうじゃねえのだ。これには訳があるのだ。
おや、頭、涙じゃございませんか？
この涙ってものは出始めると出るもんだな。
頭、喜んでください。今度こそは俺たち4人しっかり盗っ人根性になって探ってまいりました。釜右衛門は金の茶釜のある家を5軒見届きますし、海老の城は5つの土蔵の城をよく調べて曲がった釘1本で開けられることを確かめますし、大工の足はこのノコギリで難なく切れる矢尻を5つ見てきましたし、角兵衛は角兵衛で足だばきで飛び越えられる塀を5つ見てきました。頭、俺たちを褒めていただきとうございます。
わしはこの子牛を預けられたのだ。ところが未だに取りに来ないので弱っているところだ。すまねえが、お前ら手分けして預けていった子供を探してくれねえか。
頭、預かった子牛を返すんですか？
そうだ。
盗っ人でもそんなことをするのでございますか？
それには訳があるのだ。これだけは返すのだ。
頭、もっとしっかり盗っ人根性になってくだせよ。
頭は苦笑いしながら弟子たちに訳を細かく話して聞かせました。訳を聞いてみればみんなに頭の心持ちがよくわかりました。
わらじを履いた可愛らしい男坊主なんですね。
そう念を押して4人の弟子は散っていきました。頭ももうじっとしておれなくて子牛を引きながら探しに行きました。月明かりに野いばらとうつぎの白い花がほのかに見えている夜の村を5人の盗っ人が1匹の子牛を引きながら子供を探していくのでありました。かくれんぼの続きでまだあの子供がどこかに隠れているかもしれないというので盗っ人たちはミミズの鳴いている辻堂の縁の下や柿の木の上や物置の中やいい匂いのするみかんの木の影を探してみたのでした。しかしついにあの男の子は見当たりませんでした。百姓たちは提灯に火を入れてきて子牛を照らしてみたのですが、こんな牛はこの辺では見たことがないというのでした。海老の城がくたびれたように道端の石に腰を下ろしました。
頭、こりゃよっぴて探しても無駄らしい。もうよしましょう。
いや、どうしても探し出してあの子供に返したいのだ。
もう手立てがありませんよ。ただ一つ残っている手立ては村役人のところへ訴えることだが、頭もまさかあそこへは行きたくないでしょ
う。そうか。
頭は考え込みました。そしてしばらく子牛の頭を撫でていました。村役人というのは今で言えば駐在巡査、交番のようなこともしておりました。
じゃあそこへ行こう。
そしてもう歩き出しました。弟子たちはびっくりしましたが、ついていくより仕方がありませんでした。